それでは今朝の説教、身を正しなさいと対して榎本先生でお話し。
おはようございます。私たちの教会のまたキリスト教会の信仰は復活信仰とも言われますが、その復活信仰は死後の世界のことのみを言うのではなくて、その信仰は今私たちが歩む日々の生活に関する神様のご意志がそこにあるということです。復活信仰は主のお働きに参与する弟子たち、また私たちの生きる根拠とその力なんだ。そしてまたそれを方向づける倫理でもあります。信仰は私たちの理性を否定したり、またそれからかけ離れたものとなるのではなく、この私たちの見えるこの世の生活が本当の意味で本来の意味を取り直すと、それが復活信仰であります。復活信仰は神の側の出来事であり、私たちの側にある理解を超えたものであります。そしてその理解を超えた神の側の現実が私たちのこの現実を捉え直す根拠と力となるのです。本日は収穫感謝祭を、その礼拝を守っています。ただいま賛美しましたように、秋は実りの季節であります。多くの収穫を感謝し、その恵みを本当に実感する季節であります。創世記に天地創造物語が記されていますが、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかったとあります。このようにこの世の物事すべては神様のお作りになったものであり、そしてそれらはすべて極めて良いものとして祝福されています。そして私たちはその神様の恵みに預かって生かされているのです。そのことを共に感謝するのです。神様はこの世界を平和と正義と愛に満ちたものとしてお作りになった。そして私たちに必要なものをお与えくださった。しかし、アダムから始まって私たち人間はそれを罪に変えた。そして怪我し有害のものにしてしまう。しかしキリストにおいてその汚れが清められ、復活へと私たちを導いてくださる。そのせめぎ合いが人の歴史とも言えるでしょう。イエス様は収穫は多いが働き人が少ないと言われました。収穫物というのは、このイエス様のお言葉によれば、何もリンゴや柿やお芋や、あるいはお魚や我々の食べ物ばかりではなくてですね、人間が与えられるあらゆるものを収穫と言っています。そしてその収穫は多いんだ。しかし働き人が少ないよ。収穫は多い。本当に考えてみると、私たちが神様から与えられているものは その恵みはなんと多いことでしょうか。いや、私は何もありません、何もありません、私はもう本当につらいことばかりですと、私たちはついつい何か小さな障害、もう指の先がもう気づいただけでももうこの世の中全部悪いように思ってしまう。しかし与えられているものを数えてみると、それは本当にたくさんのものを感謝しなければならないんじゃないでしょうか。何もありません、私だとダメです、そう言っている人をお連れして病院のお見舞いに行こうって、病院にお見舞いに行った。前国立病院というところに、前吉川さんが入院しておられた国立病院ですね、施工協会の人たちは毎週この修法というのを持ってですね、450頭全ての人に配って歩いてました。金子さんなんか配って歩いてたんです。で、礼拝終わったらうどん食べて、みんなその手法を持って行ってた。そこからたくさんの人が、この看護婦さんたちもここに来られて、そして牧師になった方も少なくありません。教会の施工のそういう福祉事業にですね携わっていた人も、そこの国立病院の看護婦さんたちがたくさんいらっしゃいます。で、回っているとですね、本当に例えばこのご飯を一口食べれる、これがもう嬉しいんだ、手が伸びる、これが嬉しいんだ、伸びるようになりました、今日はご飯食べれるんですと言っている。私は何もない、私ほど不幸なものはないと思っているけども、実はあるものを数えてみると、私は喋れるじゃないか、私は歩けるじゃないか、私はなんだかんだ言って教会に来れるじゃないか、今日もおいしいご飯食べられたじゃないか、そう思ってみると、神様が私たちにくださっている収穫っていうのはたくさんあるんだ。しかしその神様からいただいていることを本当に覚え、どれだけ覚えているだろうか。自分が取ったんだ、自分が手に入れたんだ、自分がこうなったんだと思ってるけども、実は全て神様からいただいているものなんだ。収穫は多いけれども働き人が少ないというのは、神様からいただいているにもかかわらず、その神様の恵みを本当に神様からいただこうとする人が少ないということです。自分で自分でと思っているけれども、実は神様から恵みをいただいているんだぞと。ほとんど私たちは血管を意志として動かしてるんでしょうか、肺を今日はこの調子でいきましょうとか言って考えてやってるんでしょうか。全て我々は無意識のうちに神様から本当に守られいただいているのであります。収穫は多いが働き人が少ない。私たちの生活の全てを取り巻くの事柄は神様からの恵みなんだ。また私たちの働きに対する神様の報酬でもあります。そして主イエスは12人の弟子を宣教に使わすにあたりですね、また72人の弟子もまた使わすんですが、それにあたりその心構えを教えて諭しています。それによりますと、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ、財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶するなと言っています。狼の群れの中に子羊を送り込むようなものなんだ。 まあ、パウロとかですね、ペテロとか、そのイエス様の弟子たちが宣教の地へ行った時で、そこにいること、そこで出会うこと、経験することは、まさに狼がいる、そのいっぱいいる中に子羊、何の抵抗もないで、いっぺんに食べられてしまうような子羊を送り込むような、そういうものとしてイエス様は弟子たちを派遣したというんです。それだけではありません。そんな状況にもかかわらず、鉄砲を与えてやるよ、こんなに守る護衛つけてやるよと言ったんじゃないんだ。財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶するなというのです。このような厳しいこの使命にですね、誰が耐えられるというんでしょうか。キリストに従う者はこのように覚悟をしなければ宣教ができないんだ、イエスの弟子になれないんだ、クリスチャンになれないんだとすれば、誰がその任務に耐えられるだろうか。余裕のある時は耐えられるかもしれないけども、お金もなくなり、年寄って腰も曲がり、いろいろなものを失い、そしてなおいろんな辛いことがある時に、その信仰なんてもうさーっと飛んでしまう。そういう状況にイエス様は私たちをお使わしになる、弟子たちをそこへ派遣される、そんな無茶な話があるでしょうか。しかし誤解してはいけないんだ、このイエス様のお勧めを誤解してはいけないんだ。主はここで弟子たちに決死の覚悟を求めておられるのではありません。死の覚悟をして私に従ってきなさいとおっしゃっているのではない、逆に祝福されているんです。祝福されているんです。その派遣は全てを良しとされた、その祝福なんです。主は見て全てを良しとされたという、その祝福がイエス様のお言葉になっているんです。神様が、あなたはお金持たなくても、袋持たなくても、履物持たなくても、誰もあなたを味方する人がいなくても、いや、その時に神様はあなたに限りない大きな恵みを与えてくれるだろうという、その祝福を述べているんです。私たちが収穫感謝するというのは、その神様からの恵みを本当にいただくことなんです。まあ、私はですね、もう40年か50年か前になりますが、ここで居候してたんです。で、居候してて、もう本当にもう貧しい貧しい生活してたんです。で、学生時代ここで保育園があって、保育園の片隅でですね、生活してたんです。それで何のためかしたけども、牧師になろうと思ったんです。牧師になろうと思って、それでそのここで生活して、それで新学生になるときにですね、前に山科の笠間中学というところで理科の先生をしてたんです。ここから通ってたんです。そしたらね、だんだんお金ができてきたんです。ボーナスをもらい、いろんなものと、そしたらね、10万円貯まったんです。そして次の4月から私はその同社に進学生として、まあ、行くことになったんです。それでね、これで進学生になれ、お金が10万円できた、よかったと思いました。それで私はね、夢を見たんですよ。前にお話したかと思うんですが、夢を見たんです。どんな夢を見たかというと、船着き場にいるんです。 それで川の渡し船がそこに泊まってるんです。まだ船出ないから茶店で私がこう団子食ったりお茶飲んだりしてたんです。そしたら船が出るぞって言うからもう慌てて私が船に乗ったんです。で船に乗ってですね、時代劇みたいなもんですけども、カーッと船に乗って船がずっとその私から離れていくんですね。これ離れていく時にですね、はっと気がついて自分の手元を見たら、そのお金の入った財布をそのお茶屋に忘れてきてるんですよ、茶店に。私はもうびっくりして、もう引っ返してくれ、あれがなかったら向こう岸へ行けないんだ、向こう行って金がなかったら大変だ、あれがあるからわしは行けるんだ、あの袋がなかったら大変だって言っても全然引っ返してくれないんです。ずーっと行ってしまったんです。そこで目が覚めたんですよ。それで、ああ夢でよかった。そして私ようよう考えたんで、なんでこんな夢見たんだろうかなと。ということは私は10万円ある、この10万円あったら私はこれから電動車としてこの進学生でやっていけると思って、この10万円を持ってたんです。でこの10万円に頼ったらあかん、10万円なんかするとなくなる。その時にも神様に頼りなさいっていうことを、この進学生になる前に私に神様をお示しくださったんだなと思ったんです。あ、そうや。それからもですね、いろんなことに不安に なる時あるんですけども、神様が与えてくれる、この財布に頼っちゃいけない、誰それに頼っちゃいけない、神様からの頂き物をもらう、これは人が与えるもんや自分が取るもの、暗いものにならないほど大きな祝福、神は見てよしとされたというものがあるんだ、それをいただくんだ。イエス様は弟子たちを派遣するにあたり、財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶するなと言われたのは、神様を頼りにしていきなさい、神様は必ずあなたと共にいて、あなたを決して孤児とはしないから、その神様に頼って収穫を得る人が少ないんだ、こうおっしゃったんだ。これは覚悟を求めたのではなくて、弟子たちを祝福された言葉なんです。そしてマタイによる福音書では、明日のことを思い煩うな、神の国とその義を求めなさい、明日は明日自身が思い煩うから、神様が与えてくれるんだ、あの空の鳥を見なさい、野の花をご覧なさい、神様がああして恵みを与えているではないか、あなた方に神様が良いものをくださらないはずがない、こう言って祝福されてですね、イエス様は弟子たちを派遣されたのです。そして私たち収穫祭は、その神様からいただいていることごとに対する感謝と信頼なんです。私たちがこの世界で見えるものだけに目を注いでいるならば、神様からの世界からの贈り物について無関心になります。信仰、復活信仰というのは、神の世界の出来事をこの私の世で今受け入れることなんです。パウロは、キリストの復活を信じることは、人の復活を信じることに連なると説いています。すなわち、私たちがキリストの復活に預かるという、そして私たちが死をも超えて、神様が私たちを守り、与えてくださるのだというお約束に今立つということであります。私たちの世界から神の世界に目を移すことによって、 神による聖の生活が私たちのこの聖、今生きている生活が神の生活と直結する、その聖が私たちを支配する、そこに望みを置く、そこに基準を置いて今生きるんだ、それが復活信仰であります。正気になって身を正しなさい、罪を犯してはならないとあります。悪い付き合いは良い習慣を台無しにする。あなた方は身を清めて正気になって身を正しなさい、罪を犯してはならない、この今のことなんです。復活信仰は今私たちが生きるここで主の恵みをいただき、そしてお約束を信じ、今罪を犯さないで身を清める、その技に生きることです。今ここでの生活がどうでもよいということではないのです。キリストがこの世の君、この世の支配者の王であられることを信じ、主から命を受けることによってそれに従って生きることです。正義と愛と神様が私たちに貫かれているんです。狼の中に送られた子羊のようでありながら、あるいは金も持たず袋も持たない知人もいない孤独な存在が、そういうものでは計り知れなかった神のご支配をいただく、その恵みなんです。今日は収穫感謝祭をしましょう。特にこの近くに住んでおられる福島から避難してこられた方々も、今小学校で避難訓練しているので礼拝に出られないと、お昼ご飯の時から来るというから、どうぞそれの時に皆さんで歓迎してあげていただきたい。そういったことを一緒に食事をする、その方々を本当に心からお迎えし、また応援してあげる、そういうことが復活信仰なんです。皆さん、そういうことと復活信仰は無縁じゃないんです。苦しい時にもなお感謝すべきことがあるんだ。何が感謝だ。そうではない、弟子たちが孤独で飢えている時に主が祝福されたように、私たちもまたその中で恵みを共有するものでありたい。人が苦しんでいる時、その苦しみを共有する、そして恵みを分かち合うことは、主はそれは私にしてくれたことなんだと言って喜ばれる。私たちも隣にいるですね、本当にそういう苦しみを経験している人たちの苦しみを共有し、また自分の苦しみを他者と共に担い合って、キリストの復活の信仰に生きるものでありたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日こうして共に礼拝が守れたことを感謝いたします。孤独と恐れと飢えと貧しさと寒さが襲ってきますが、そのような中にあって主が全てに勝って支配し、あなたの恵みを与えてくださり、全てを良しとされたその恵みを私たちに収穫しなさいとおっしゃってくださる、感謝いたします。どうぞその働き人にしてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。